はい、では後半始まりました。店主の読書会第3回です。後半は読書会パートになるんですけど、振り返りますと、今日の課題本はロボットインザガーデン、デボラインストール、小学館館ということで、文庫の翻訳本になります。あ、ちなみに僕さっきこれアメリカのってボソって言ったけど、イギリスの小説でしたね。でした。英米がいまいちわからなくなってしまう、やばい。 ね、まあいい。はい。というわけで、これの感想をね、みんなでこうシェアしていきたいなと思うんですけど、まあ、武田君はさっきひとしきり説明をしてくれたので、まあ、他のメンバーからと思いますが、どうしましょうか。高井さんとかどうすか。
そうですね、僕、まあ、これ読まれた方とかは特によく出る感想は、やっぱりこの本編に出てくるロボットのタングがすごい可愛いとか愛着を持ってる方が多いみたいなんですけども、結構これ序盤のところが僕割と引っかかっていて、序盤って本当主人公のロボットじゃなくて主人公は別で30代の男性で、まあ、ちょっとイケてない男性みたいな方なんです。その人特有のその野暮ったい感じのままなんですよね、話自体がこう進み方が序盤って。でその中でこう、まあ、奥さんのエイミーでしたっけ、エイミーさんがすごい優秀な方で、でちょっとその人間的な違いもありつつ、なんか仕事が忙しすぎて、実は子供が、昔はなんかいらないって言ってたけど、実はこの話が始まった頃にはもう子供実は欲しいんだけど言えなかったみたいな状態で、ちょっと離れ離れになるような展開があるんですけど、でその離れ離れになってきてから、ちょうどタングがこう意思表示を始めるんですよね、旅を始める段階なんですけど、ちょうど。いろいろ意思表示が始まっていて、これ見てると、そのエイミーはいなくなっちゃったけど、要は子供ができたんだなっていう感覚で、で、エイミーとは子供ができなかったけど、そのベンがそのタングを逆に子供的な形で自分が成長していくのかなっていう、この話の展開がすごい、ここから期待感が膨らんでいくなっていうのがあって、この展開が良かったなと思います。
どうですか？このメンバーの中でお子さんがいらっしゃるのは一人だけなんですけど、
そうですよね。
ラクマさんは。
私これもちろんここに出てくる妻のエイミーが割とこうキャリアウーマンじゃないですか。でなんか、すごい言ってることとかやってることっていうのがすごい、なんかまあ、私もそこキャリアウーマンとかじゃないですけど、その仕事はしたいなって思ってて、割とこう旦那にも求めることも多かったりするから、これ見てちょっと自分自身に痛いなっていう なんか、私と同じようなこと言ってるみたいな ちょっとこう、なんか、わ、分かるわ、なんか見栄とか張っちゃうの分かるわとか 割とこう共感してしまうところもあったりして、これって結構なんていうのかな、日本とイギリスですけど、こういう夫婦間のいざこざというか、なんか「はあ、ゴミ出しにあんま出してへんのは私が出してるからでしょ」とか っていうか、
いいな、今の一言いいな。
ああみたいな、そう、なんか、ま、フォローすると一応うちの旦那さんもやってくれる方なん
ど
で
こ
す
に対するフォロー。
旦那さんも聞くわけだから、フォローすると大体いつもやってくれる人なんですけど、でもこう、なんていうのかな、こうお互い目につくとこが違うくて、でさ、ね、こうイライラするところで、なんか割とやっぱり女性の方がなんか夢見るからなのか、旦那さんに対してイライラすること、多分旦那さんが奥さんにイライラする以上に持ってしまうんだろうなとか、
男性で女性でこう見方多分変わります
よ
ね。
そ
この2人の関係っ
うし、
ていうのは結構この本の中では多分なんかすごくこう対照的にわざと書かれているので、多分そういうのがあるかなって気がし
なん
ます。
か割と多分この女性はあれですよね、その旦那さんのことをある種子供みたいに多分きっと思ってたんだろうなと。結婚、新婚当初はみたいな。でもだから子供もいらないみたいなこと言ってたけども、ね、やっぱそのうち欲しくなっていって、でもなんか素直じゃないから言えなくてみたいな。 うん、知らんかったよって男の人が会話は大
事だよ子供でも男は子供だよなっていうのはなんとなくわからなくもないです、
ね、でも一番男性だって女性にこう匂わせたみたいなこと言われると困りません？いや全然伝わってないよみたいな、
うん、そうそうお互いにさ人間同士だから、うん、でもなんとなくね他人なはずなのに家族だと思ってる分そうそうそうで家族だってこう祖母があるじゃないですか絶対ね言った、うん、言ってないとか言ったつもりだったみたいなのはあるから、うん、そういうのはなんかうまく描かれてそこに多分ロボットっていう存在がポンって入ってきて、うん、しかもこのロボット本当にもう最初、うん、まず一番最初すごい心をまず開いてないなんかポンコツ感がすごいそうそうそうポンコツの上に心を開いてないから、うん、もうなんか命令しても聞かないし
無視するしね、うんそうそ
うそ後になって分かるんだけどだって序盤喋ろうと思えばそこそこ喋れたのに喋らないですよ
喋るんかって途中から思いました
ね、うん、割といけんじゃんお前みたいなそう
そうそう後半まで行くと結構意思表示が出たからです
よね、まあ、言っちゃうんだけどこれ若干ネタバレかもしれないけどね徐々にあの、うん、発音が上手くなってきたみたいな描写はあるんだけど、うんうんうん、機能的にはね何かが壊れてたわけじゃないから
なんか私これ読んでた時ちょっと、まあ、全然タイプ違うんですけどなんかちょっとドラえもんと伸びたみたいにも見えてきたりして
そういう想像力が近いかもしれないですよねあの、うん、イギリスとかアメリカも、うん、アメリカはあれだけどイギリスとかでもドラえもんって普通に出てるし
ああそうですか、う
ん、結構、まあ、ドラえもんなんか本当世界的にどこでも翻訳されててやってるの で著者も多分我々と同じ世代なはずだから、うん、そうすると考えると幼い頃にそういうのを見てきているっていう可能性はそれは、まあ、あくまでも憶測だけど、うん、全然あり得る
だからアンドロイドとか出てるから若干近未来なんですよね、具体的なことは書いてないけど、う
ん、その設定もなんか僕は良かったなと思って、うんうん、見
る感じ、うんうん、そ
うですね松井
さんですか、ロボットとアンドロイドを明確に区別している世界観設定がずっと気になって気になって、うん、そこばっかり読んでしまう、うん、あの SF 好きなんですけどそうか本当は多分そこはあんまり深く考えちゃいけないところなんだけど、うん、だろうけれどもまあ、要はロボットはすごい旧世代の存在で、うん、今はアンドロイドが
スマホとガラケーみたいな関係な感じかなで見と
った、そう、ね、でもそんな気がするよ、多分ロボットも一時期先駆的な何かがあったんだろうと思うけどもう時代遅れで多分まあきっと、うん、それこそフォードの自動車工場にしかいないみたいな世界観だと思うんだよね、ここ の、うん、あの科学技術レベル設定が、なんで今更ロボットみたいなのすごいディスられたりとかする
のなんかロボットと一緒に歩いてるみたいなみんなに恥ずかしい目で見られるみたいな感じの、ねね、心理描写も
ちょっと日本好意的に書いてくれてますよ ね、
うん、そこも面白いよね僕たちなんかだとこうアメリカたイギリスはイギリスだからかなちょっとわからないけど、うん、なんか外国の方が多様性が飛んでて、うん、なんかいろんな人を受け入れてるみたいなことを結構こう、うん本気型でインプットされがちじゃないですか、メディアとかだと、うんうん、でもここに書かれてる日本はイギリスからロボット一緒に連れて日本に来た時になんかすごいなんかロボットと一緒にいる自分をみんなが受け入れてくれてみたいな、うんうん、親切にいろいろしてくれるしてくれて嬉しいみたいな泣きそうになったみたいな
あるねあるある、まあ、比較的こう旅の後半だからこうお互いの親愛度が上がってるみたいなところある、うん、あるんだけどね、うん、でもそうね町によって受け入れ方が違うみたいな描写がいくつかあるのも面白いところ、ああそうだ
ね、旅先での対応が違って、うん、あのロボットをすげえ大事にしてる村みたいな
村みたいな急に出てくる
おまわりさんとかがお前を逮捕する今は理由はないがって、うん、次やったら二度と許されんぞみたいな
動物虐待ぐらいのレベルでね
これうまいですよね、そのコミュニティとかによって、うん、そのある対象物をどう扱ってるかを変えていくっていう描き方も、うん、文学的にも僕はすごくよくできてすごい王道だから逆にこう文学とかで評価されるとあんまりこう評価されないかもしれないんだけど、うん、なんかドラマしてるドラマが
すごい、う
ん
う
ん、
そうねエンターテイメントですよね
十分に、ね、あるから、うん、でもなんかその中にある細かいなんか文学性みたいなものもかなり丁寧に書かれてるかなって気はしましたね、うんうんうん、僕は読んでて
これ言うたらねなんかね旅物って感じですもんね。
そうですね。
うん、僕なんかこれ読んでていつもすごいずっと思ってたんですけど、こうなんか割と中盤にここぞっていう山が来るっていうか、うん、これなんかあこれ今で漫画でジャンプコミックスで言うと今終わってきゃよかったんじゃないかっていうポイントじゃねみたいなこう 方針演技でいうと17巻の旋回対戦の終わりあたりで、ユロケンでいうと獅子王誠ぐらいだよね、ここはね。
それは分かる。
と分かる漫画で例えて、別にドラゴンボールは人によって解釈が違うからちょっと言いづらいけど、フリーザとかセルとかね、
なんか映画とか漫画文化で言うと確かにあの真ん中のあたりで、
うん、
ピークでは
ここクライマックスではみたいな、
あるし、
でもそうですね、まあ、旅物というかロードムービー的な話って最後綺麗にまとめなきゃいけないんですよね、
うん、
だからその盛り上がるところってどうしても真ん中か中盤よりでも最後ではないっていうパターンが多いんじゃないかなとか思うし、
映画の脚本っぽいのもあるのかもしれない、
うん、ね、なんかイメージしやすいですよね、
うん、読んでて思ったのは、まあ、その主人公の成長物語でもあるし、うん、ロードムービー旅物でもあるし、思ったのがやっぱりあれですよね、ところ変われば的なシーンがこうあるわけですよね、章立てで、うん、それ見ててあの銀河鉄道とか、
う
ん、惑星を移ればもうみんな全然文化が違うとか、うん、そういう要素がいろいろあって、うん、でもどういう角度で読んでも結構面白いんですよね、そういうのは。もちろん SF 的な設定もそうですし、
なんか我々だからなんかわかんないですけど、まあ、我々って言っちゃ変ですけど、あの日本だと広角機動隊とかあるじゃないですか、
うん、
その SF のアンドロイドとかの、
うん
なんかそういうのもなんとなくこうつながってるというかね、緩くつながってる感じは少ししたんですよね、
うん、
なんかそのロボットに心があるか問題みたいなのがあって、ちゃんと一応博士となんかこう話したりして、
うん、
そんなつもりでやってないんだわみたいな、もっといいロボットが我々だったら作れるけどみたいな、今のアンドロイドなんか邪道だみたいな感じの人が出てくるじゃないですか、
うんうん、
あの辺とかもなんかすごい面白いなって思いました、
うん、
そうですよね、なんか私たちってちっちゃい頃からドラえもん見てるじゃないですか、うんうん、でドラえもんってまあもちろんロボット、ん？何だっけ？
猫型ロボット
、猫型の頭の中でオープニング、うん、歌を歌ってみながら何ロボットやったっけって思ったんですけど、そう猫型ロボットでしょ、そうタヌキって言われてるで、なんかもともとちっちゃい頃からなんかロボットやけども感情を持ってんの当たり前みたいな感覚って多分日本人やとあると思うんですよ、もともとほらあの人情とかでもね、うん、あの魂あるって信じられてて、うん、神社でね、うん、あの焼いてもらったりとかっていう文化があるんですけど、私これ読みながら海外、こう舞台イギリスですけど、あの基本カリフォルニアで、カリフォルニアがよりそのAI、 あのアンドロイドとかを人間的に扱ってるのが強いっていう話とかだったんですけど、
うん、
なんか海外のそのロボットとかの認識っていうのは、なんかこれ読んでると割とこう機械的な意識の方が強いのかなって思ったりして、そこギャップあるのかなっていうのは若干、まあ、でも主人公もね割と人間的にロボットを扱うタイプの人間ですけど、どっちかというとちょオタクっぽいタイプの日本人的な感じですよね、主人公。
このうだつの上がらない感じ
とか。でも、ね、あの設定最初の方にまた戻すとあれですよ、ね、うん、あのその主人公が知ってるだろう、俺は働かなくても
そう、ムカつくんですよ、
みたいな超すげえ設定が急に入ってて、それ面白いですよね。
この辺詳しくは書いてないんですけど、要はご両親が残して
くれたもの
が、だからこれは要するに僕はね、心だと思ったらいいんですよ、夏目漱石の心の先生ポジションですよね、そこ
先生ポジション、
そこを僕が勝手にね、こう読み取ってすごい文学的だなみたいな、やっぱ本当者ですよね、こう何もしなくても生きていけるものだけが、こうでもそうしないと今の世の中旅に出れないんじゃないかってことで僕はやっぱ思うわけですよね、だってこの旅を普通のサラリーマンは絶対まずその仕事を考えたらできなくて、
うん、そうですね、
うん、でもそういう設定にしないとリアリティがこう逆に今度なくなっちゃったみたいなものもあるのかなっていう、
うん、
旅物を書
く、リアリティはないんだろうね、
だからもう遺産があるからみたいな理由みたいなところにしておくと、
うん、
そこにこうなんかツッコミは入らなくて済むから、うん、なんかその辺の処理の仕方もなんか全体的にうまいかなって気
がしました。さて、じゃあそろそろ時間になったのですけれども、こうやって毎回特に結論がなく、こう感想を垂れ流していくというだけの番組なので、
まあ、でもこれ2冊目も今ご本人執筆中なんですよね、
あ、なんか2冊目
も出るみたいなの、世界中で話題沸騰で人気になって
見ました、ダヴィンチかなんかのね、
広告でとかね、見ちゃいなかったら申し訳ないが。
原書がもう発売されたんですか、まだ。なんか執筆みたいな感じ
で。細かくは見てないですけど、なんかタイトルはどっかで見ました、その次号のロボットインザ、
何
とかみたいな。ロボットインザなんだっけな。ちょっとまあ、ちょっと今、皆さんにちょっと話をつないでおいてもらえれば。
続編は割と早く出るんじゃないですかね、原書に対して。
そうです。
そうね、多分早めの翻訳がもう出るでしょうね。
でこれ最初から文庫やからね、1000円以内で買えるし、もうちょっとお手頃やし。
ぜひ読んでもらえ
れば。
そうですね。なんかちなみに、これはいつ頃？ 9 月頃の放送なのかな？
はい。
何か告知がある人？ない。あ、ちなみに、あ、じゃあ1分余ったから言うと、この前の放送でいろんな、架空の本の前書きだけが延々と書いてある本、
あ、僕が言ったやつですね、
はいはい、
でが分かんなかったじゃないですか、
はいはい、
で、いろいろ調べた結果、それも多分完全な真空で僕が紹介したスタニスタフレムの作品で、もう一つシリーズがあるんですよ。
へ
ー。そいつの、それがね、どうやら序文集らしく、
よく分かんないことになりましたね、
うん、結局同じ作家の別シリーズだったんじゃないかという気がしています。今ね、タイトルを出すよ。タイトルを出したいけど出てこないかも。あ、虚数っていうタイトルが、
あ、聞いたことある。
国書館公開っていう完全な真空飛んだとこから出ていますが、
なるほど、
これも架空の序文集らしいです。というわけで前回の、宿題を解決したところで、今日はこれでいいですか？わかりました？赤い本ね、赤い本。
あ、じゃなくてごめんなさい、ロボットインザガーデンの続編は、
そっち、あ、そっち、はい、
ロボットインザハウス、
ハウス、
うん、これが現代で、今まあどうなるかはわからないですけど、うん、今のその、1話の続編として出されるそうです。
なるほど。
さらに新しいキャラのロボットなども登場する予定と、エイミーとのその後の関係も描かれますということで、ぜひ、
はい、
プチ反抗期になるらしいですよ、タンクが。
なるほどね。また家族の間がこじれたりとかするんだろうね。第2話だからね。
そうしないと、ね、物語になりませんから、ね、はい、
はい、というわけで、長々とお付き合いいただきありがとうございました。店主の読書会以上です。では皆様またごきげんよう。
ごきげんよう。